皆さんこんにちは。リナのジュエリーゆるラジオ、略してジュルラジ。この番組は私、国家資格貴金属装飾技能士1級とジュエリーコーディネーター1級の資格を持つジュエリー作家リナがジュエリーにまつわることをメインに、あんなことやこんなことをゆるーく語っていく番組です。はい、ということで今回はですね、ちょっと早速なんですが、こうお知らせしたいことと、その流れでちょっとぜひ話したいジュエリーのテーマがあるので、少し長めにゆるっとお付き合いいただけたら嬉しいです。ではまずはお知らせです。はい、今月ですね、大学時代の友人との2人展きらめきと線を開催します。やったー。会期は5月の29日の金曜日から6月11日の木曜日までとなっております。場所は福岡のスタンドポイントという場所で行います。赤坂の近くなので、ぜひ福岡近辺にお住まいの方はぜひぜひ遊びにいらしてください。ちなみに私の在廊日は5月29日初日と、あと31日を予定しております。ですので、もしね、私とこう実際に話してみたいなとか会ってみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、よろしければこの在廊日にお越しいただけたらとっても嬉しいです。そして今回ご来場してくださった皆様にですね、プレゼン、ささやかなプレゼントがございます。私とそのもう一人の友人さえちゃんと、おのおのが作ったステッカーを1枚ずつですね、プレゼントとしてお渡ししております。でこういうのちょっと嬉しいですよねこうね、展示を見に来た記念にもなりますし、なんかね、こういう小さなお土産みたいなもの、私は結構好きです展示のタイトルはですね、きらめきと線というタイトルなんですけど、このタイトルものすごく気に入っておりまして、こうジュエリーの光も絵の中の光も、こう線から始まる感覚もすごくこの展示に合っているなって思っています。きっとそうなるはずですはい、で簡単にこの展示の概略を説明しますと、今回の展示は、作り手としての表現の原点を見つめ直すような場になっています。私はこれまでジュエリー制作を通して、形や素材の追求をしてきたんですけど、今回そこから少し広がって、もっと自由で感覚的なこうアートの領域にも踏み込んでいます。一緒に展示をする友人のさえちゃんはですね、実は大学時代に同じ芸術学部で一緒に金属工芸を学んでいた仲なんです。今でもね、プライベートでよく遊ぶぐらい仲が良くて、大学時代を知ってるね相手とこうやってね、大人になってからまたこうして並んで展示できるのって、なんだかちょっとね、嬉しいなって、嬉しくてちょっと不思議だな、けどどちらかというと嬉しいなっていう気持ちが勝っておりますちなみに友人のさえちゃんは社会人になってからね、少し創作活動する機会が減っていた時期もあったんですけど、ここね数年でまた再始動していて、今はね、金属工芸から一旦離れて、可愛いね、クールな女の子の絵を描いています。ね、昔同じ場所で学んでいた人がこうね、今はまた違う表現の方向に進んでるのを見るのってすごく面白いですし、今回の展示の見どころの一つでもあるなって思っています。皆さんはいかがですか昔から知っている人の今の表現を見る機会ってありますか？ね、なんかこう大学時代の延長みたいでいて、でも全然ね、そのままではなくて、やっぱこうね、積み重ねてきた時間がちゃんとこう作品に出ていく感じ、なんかそういうのをね、こう身近で見れるっていうのは私は結構好きです。で、そして今回 私自身もこの展示のために新作をたくさん制作しました。というか、まあ今絶賛制作中なんですけど七宝工芸を用いた新作のシルバーブローチやポンタルトの作品にまつわる絵画が並ぶ予定です、ね、これがね今回の展示の、まあ、私自身の大きなポイントかなと思っております。こうね、普段作っているジュエリーだけではなく、このそのね作品の周辺にある空気感とか、こうね言葉とか形になる前の感覚みたいな、そういうイメージの源みたいなのも含めてご覧いただける場になっております。実はね、私絵を描くこと自体は昔から大好きなんですけど、こうねちゃんとしっかりキャンバスに描いたのはかなり久しぶりでしたで大学時代はねやっぱ授業でもあるし書いてはいたんですけど、けどねなんかやっぱ社会人になるとねしなくなりますよねした方がいいですねまあやってみて思ったのはやっぱり絵を描くのって楽しいなっていうことです。うん、まあ、ちょっと久しぶりに筆を取ったので少し緊張感もありつつだったんですけど、やっぱ描き始めたら、あこの感じ好きだったなっていうのを思い出してきて、なんかこうね描き終わった後にやっぱもっと描きたいなって思えたんですよね。なので今回の展示で絵画を飾るのはもちろんなんですけど、今後のね制作活動の中でもなんか絵画のなんか絵を描く時間っていうのも少しずつ増やしていきたいなって思っています。こうジュエリーと並行してまた違う形の表現として育てていけたらいいなとちょっとね思ってるので、そこも楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、そして、ね、お知らせばかりであれなんですけど、このねきらめきと線という会期中はポンタルトでご好評いただいている作品の一部をご注文受けたまわります。ただちょっと一部だけになってしまうのでちょっと申し訳ないんですけれども、今回はパボーネというリングが、クジャクのリングがあるんですが、それのウノとドゥエ、この2点の指輪を実物を展示する予定なのでご覧いただけます。ご試着ももちろん可能です。なのでこうね普段ウェブで注文が多いので、こうねこうやっぱ実物を生で見ていただいてご試着していただいて、ねやっぱこう実際目の前で見るのって全然違うと思うんですよね。こう立体感だったりとか、その透かしの具合だったりとか、こうつけた時のなんだろう、つけ心地だったりとかですね。なのでもし気になって、そのパボーネの指輪気になってたんだけど実物見てみたいなという方がいらっしゃったら、ぜひこの機会にね、この会期中にお越しいただければ嬉しいです。はい、ということで長くなりましたが、以上が今回のお知らせとなります。5月の展示すごく楽しみ、私もねすごく楽しみにしてるので、ついつい話が長くなってしまいましたはい、そしてまあここからがですね、今回のジュエリーテーマに入っていきたいんですけど、今回のテーマはプリカジュールについてお話ししたいなと思っています。皆さんはプリカジュールってご存知ですか？もしかしたらジュエリーがお好きな方でもなんかちょっと馴染みがない言葉かもしれませんね。日本語で言うと塔体七宝とも言うんですけど、まあざっくり説明しますと、金属の枠の中にこう透明感のある釉薬を焼き付けて、まあ言うなればステンドグラスのような表現を作る七宝技法です。普通の七宝と少し違うのは、こうね普通の七宝は素地と呼ばれる金属の板が絶対土台としてあるんですけれども、それがなく、裏側に板がなく、 光を通すように仕上げるところ、なんかだから完成すると本当に小さなステンドグラスみたいな、こうね、透かし、なんか本当キラキラとした透かしをね抱えたような美しさに仕上がります。で、まあなぜ今回プリカジュールの話をしたいのかと言いますと、この5月の展示のためにプリカジュールを使ったブローチを制作したからなんですよね。はい、今回の展示の、ね、タイトルが、まあ、偶然にもきらめきと線というタイトルになったんですけれども、まあその作っていくうちに、このねプリカジュールのブローチは本当にこの、あの展示とぴったりだなって思いました。やっぱ光がねこう通ることで、線の中にこう色が宿る、なんかこう平面と立体の中間のような表現ができること、なんかそういうところがなんか今回の展示でやりたかったこととこのブローチなんかすごく重なって見えるんですよね。なので本当に作ってみてよかったです。で、尻尾ってなんか本当ね金属と色の関係がすごく面白い技法なんですけど、なんかプリカジュールはその中でも特にこう光そのものを見せるっていうか、空気を切るようなそんな感覚があるような気がしていて、なんかただのガラス光沢の、まあ、それはもちろんそれだけでも全然美しいんですけどね、なんかただ表面にこう板状に色が乗っているわけではなく、なんかちょっとね、光がこうね透けて見えることでより色が生きるっていうのが本当に綺麗なんですよね。まあもちろん言うのは簡単なんですけど実際は繊細で大変な技法なんです。ちょっとねインスタライブとかで制作配信をしたりなんかしてご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、結構ね集中力が必要で無言になってしまいますね、よくねで、まあね作ってて結構ね思った通りにいかないこともまあたまにあったりとかしてね、ただねその分やっぱ集中して結構作ってることもあって、うまくいった時の美しさはやっぱ本当に特別なものですね。うん、なんかやっぱり普通のね宝石とはまた違う独特の魅力があるなって思います。なのでよかったらぜひ見にいらしてください。もしかしたら6月の展示にも持っていくかもしれないので、ぜひ楽しみにお待ちください。で、まあ、こんなねプリカジュールの話をするとどうしてもねこう思い出す人がいるんですけど、まあ、それがルネ・ラリックです。ルネ・ラリックってご存知ですか？私この方がすっごい好きなんですよね。ラリックの作品ってこうただただ豪華とか高価とかそういうところだけではなくて、やっぱね時代を生き抜いた美しいその造形、なんか植物や生き物の、線の流れだったりとか立体の表現がもうなんか本当になねその夢みたいな世界観がそのままこうジュエリーに起こしてる感じがして好きなんですやっぱ小さな、ね、装身具なんだけど一つのね芸術品として成立している感じが本当に素晴らしいなって思う今は亡き作家さんなんですけど、私もなんか自分がその制作する上ですごく大切にしている部分とかがすごくなんかなんて言えばいいんだろう、すごく参考になるっていうのはなんかおこがましいような気がするんですけど、すごくね参考になる感じの作家さんで、なんかこうねプリカジュールの、ね、透明感っていうのはやっぱラリックの作るアール・ヌーボーの世界ともすごく相性がよくてね、時代の作品を見ると何回でも ね、何度も見たくなります、ね、今実は金沢の工芸美術館でラリックの展示やってるらしいんですよ本当はめちゃくちゃ見に行きたいんですよね。あれ巡回するんですかねしてほしいんですけど、もう行く時間がなくて、うん、もう本当に泣いてます。悲しいですね、こういう時ってありませんか？もう行きたい展示あるのに、でももう時間がなくて行けないみたいなね。え、なんかそのもどかしさはね、もうどうしたらいいんでしょうねもし行かれた方がいらっしゃったら、ぜひね、本当に感想を教えてほしいです、はい、ね、私は今回ね、展示のためにプリカジュールを使ったブローチを制作して、こう改めて思ったんですけどね、やっぱジュエリーってね、まあ、さっきも言った通り、こう身につけるものではあるんだけど、まあ、同時にすごく自由な表現の場でもあるんじゃないかなと思っています。まあ、それはもう私がね、まあ、ジュエリー作家っていうところはあるかもしれないんですけど、ただやっぱ実用性も大事だし、こう、ね、日常に寄り添うことも大切。でもなんかそれだけじゃなくて、なんかもっと感覚的で、もっとね、詩的で、こうね、ただ美しいと感じるためだけの存在であってもいいような気もしておりますということで、今回の展示は、まあ、そういった部分もね、ちょっと自分の中で見つめ直す時間にもなりましたね。なんかジュエリーを作ること、絵を描くこと、あと素材に触れること、なんかね、そういった方法は違っても、私の中では全部、まあ、全て表現することにつながっていってるんだなと今回改めて感じています。だからもしいつもね、ジュエリーを、多分ジュエリー入りの方がもちろん多いかと思うんですけれども、ジュエリーをね、見てくださっている方がいたら、今回私の違う一面も見てもらえる展示になるかもしれません、ね、そしてね、逆に絵やアートが好きな方にとっても、なんかこうね、ジュエリーって面白いなって思ってもらえたらすごく嬉しいです、はい、ということで、今回はなんかその5月のきらめきと旋回みたいになってしまいましたが、ね、ラジオはね、また次回も続きますのでその時はちょっとこの展示の宣伝は抑えめにしたいと思います、はい、ということで、今回のラジオね、以上となります。この番組では、あなたの最近のジュエリーにまつわるお話やご相談などの お便りを募集しております。お便りはスタンド FM のレターから匿名で送信することができますし、 Google フォームからも募集しております。私に話してほしいトークテーマもあれば、ぜひぜひ送ってください。さらに感想コメントも嬉しいです。各種ラジオ内でのコメントでも OK、 SNS ならハッシュタグジュルラジで感想を投稿してくれたら、すかさずいいねを押しに行きますからね。では今回は以上となります。皆さんの毎日がジュエリーで彩られることを願っております。ではまた次回のジュルラジで